まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話ししております。いつものように番組のお相手はちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストですがお三方、お越しいただいております。五条をつながるプロジェクトの面々、どうですかね、中心の大黒柱高橋真希さん
大黒柱が務まっているかどうかわからないんですけれど、はい、
そして、中井翔子さん、そして、西園敦さんは私今日初めてなんですね、はい、なぜかこの私も五条をつながるプロジェクトのメンバーらしいと
はい、立派なメンバーです。
あの忘れてましたそれでですね、ゲストの今日お三方の人となりを少しご紹介いただくためにいつものように私が手を抜きましてご紹介ということで、じゃあ高橋真希さん、
はい、
西園敦さんってどんな人、
はい、改めて難しいですね、他己紹介って。今はもう3人でわさわさしてますけれど、はい、やってみます。西園さんはですね、はい、私が、NPO の代表してまして、京都烏丸大学という代表してるんですが、
そうですね、はい、真希さん京都烏丸大学学長でしたよね
はい、そうなんです。後ほど中井さんが紹介してくれると思うんですけど、はい、その烏丸大学が、去年の5月から、はい、ソルムというシェアオフィスに事務局を構えて絹川さんにもお越しいただいたことが何度かあるんですけれども、
は
い、
西野東院正面東いる、はい、
新町、ね、
新町か
ですね、
新町、はい
はい、の、ルーム H、部屋とは思えない屋根裏に、はい、入居している、今回はデザイナーさんとして、はいはい、このプロジェクトに関わっていただいたんですが、普段はアーティストブックとか の、 出版、はい、自費出版のお手伝いをされています、西園敦さんです。
はい、西園敦さんでした。それでは敦さん、
はい、
の順番ですね。
じゃあ中井翔子さん、
はい、中井翔子さんはどんな人。
中井翔子さんはですね、僕、この京都に来てまだ4ヶ月ぐらいなんですけど、
はい、
今回このイベントで初めて知り合って、あまり深く普段の仕事を知らないんです。
はい、
なんか
ディーズ、
ディーズファッション専門学校で広報および事務をなさるということで、
五条界隈の地元の会社ですよね。
そうです、
はい、そうです、
はい、
そこでも、その普段の仕事の現場を見たことがないのでわからないんですがこの軒先市としてはとてもすごく働いている方で、うん、
はい、
お昼休みを削ってでも、なんかこういろんな活動をしている素晴らしいメンバーの一人です。
後ほどお昼休みの削り方についても、
そうですね、
軒先ハンティングについても語っていただきたいと思いますが、はい、それでは、中井翔子さん、
はい、
順番ですが、はい、中井さんは真希さんの紹介だったっけ、
はい、はい、高橋さん、はい、高橋真希さん、
はい、
泣く子も黙る
大姉子
有名文筆家でいらっしゃいまして、
はい、
はい、で、そうですね、この軒先市の運営ではもう取りまとめ役というか、うん、リーダーというか、うん、ボス的な役割をしていただいてます。
はい、
はい、
重々理解しております。
いや、何もしないんです、大丈夫って言ってるだけなんですけどね、会議のため
にその大丈夫がすごいありがたいっていう真希さんの大丈夫出たから、
はい、大丈夫大丈夫
大事なことです
それと大事な役割が晴れ女、
あ、そう、
これだけが私の取り柄でして。
大切です、
はい、
私も建設屋ですので、
はい、
それは晴れ女晴れ男と必要なね、
そうですよね、
一番大事なタレントかもしれません。
はい、
はい、それでは、 ゲストの紹介をこういう形で、させていただきまして、一番大事な本日の番組タイトル、
はい、
申し上げなければなりません、忘れてました。参ります。本日の番組タイトル、5月5日は五条を歩こう。もう買います。5月5日は五条を歩こう。京都の街がたった1日だけのクリエイターズマーケットにびっくりマークと題してお送りいたします。さて皆様、五条の軒先市ってお聞きになったことありますでしょうか。私もちょっとだけ関わらせていただきましたが、五条通り界隈がなぜか5月の連休には面白いわさわさとした雰囲気が、3年前から
そうですね、
はいはい、じゃあ牧さんに薬を切っていただきます。エピソード1、そもそも軒先市とは、はい、お願いします。
はい、難しいんですけれども、あの軒先市っていうのは私たちのひらがなで軒先と表記していて、うん、市っていうのはあのマーケットの市ですね。で今あの京都の街中で週末になると本当にあちこち週末のたびになんとか市っていうクリエイターズマーケット、手作り市と呼ばれるものが開催されてるんですけれども、はい、私たちの場合は手作り市をやりたいわけではなくて、自分たちが、暮らしたり働いたり、している町に人がどうやったらたくさん来てくれて、この町を知ってくれて、この町を歩いてくれるのかな、でそのために何をしたらいいかなっていう発想から、このマーケットの軒先市というのを考えました。はい、
この3年前に軒先市をそういう形で発想されたフロンティアーズ7やったっけ、あの中心人物、
はい、
7人か5人か6人か
いましたね。
その中に牧さんがいはったわけですよね。
はい、はい、私もなんか、西野さんはその時まだ生まれてなかった。
生まれてます、生まれてます。いや来てなかったんだけど、はい、一応いてもいい
ですけど、絹川さんもいらっしゃって、中井さんもいらっしゃって、あと作るビルが、まあ、できたことが、そうですね、あの大きかったなと思うんですけど、あと今日ちょっとまだ絶賛働いておりますけれども、高岡という座布団 の、はい、あの製造の会社の彩花、さん、はい、
あのね、あのリスナーの皆さん、あの五条軒先市のことをよくご存知の方もおられるかと思いますけれども、復習で3年前の私にとっての五条軒先市ちょっとだけ説明させていただきますと、五条通りって土曜日日曜日はあのほぼ人通りまばらなんです、
うん、
あのあの界隈の土地勘のある人、例えば五条烏丸、五条堀川、五条河原町を結ぶライン、あの50メートル、あの五条通りの幅って南北にだいたい50メートル近く、50メートルぐらいあると、うん、大きな川が流れてるような感じで、ビジネス街というか、いろんな事務所がたくさんあって、そんなに食べ物の屋さんって以前は少なかった。でそこになぜか3年前の5月5日でしたよね、マップ片手に若い人やとかいろんな人がわさわさわさわさ歩いてて、なんや不思議な現象が起こって、5月の連休の休みの日で、うちの会社も五条西の通りにあるんですけど、シャッター下ろしてますよね。その前に、ん？あれはなんだ、大学とか高校の文化祭の出店みたいなものをずらーっと、あれは何十件並んだんですかね、50件？今年70件か。
70件ぐらいです。
70件。
はいはい。
その姿見て僕ビビりました。という。のの仕掛け人たちがここにおられると。 でも実はそれは単なる手作り市を目指したのではなくて、手作り市の顔はしてるけどっていう話を今牧さんがされたんですね。
そうですね、うん、あの五条通りって皆さんもちろん車では通られると思うんですよ、はい、道なんでね。だけど、ね、歩道も割と広くて、うん、自転車で用事があって通る人もいると思うんですよ。
誰か口の悪い人は無駄に広い歩道ってなかったか
だけどなかなか歩いて、しかもその五条通りにあるお店を見ながら歩くみたいなことは多分ないんじゃないかな。
目的地があって通るっていうならわかるけれど、
駅からどっかに向かうために急いで歩いてるって感じ。
ただなんかこう街とか道をぶらぶら歩くっていうのには使う道じゃないのかもしれない。
それに5月の5日に例えば五条運送さんの前駐車場のとこにも、うん、手作りのこうブースっていうかね、お店が並んでたし、印象的だったのはウラニア植物園、僕好きやったな。
あ、はい、あの、ね、瓶の中にお花が入ってるやつですよね。うん、
うん、ね、でビールも飲ましてもうたかな、どっかで。あれは去年やったかな、はい、作るビールの1階のところにアフロヘアの石川さんビールが
あ、これあのすごい面白いことだと思うんですけど、うん、私たち事前の準備を、年末ぐらいから、まあ、約半年かけて本当に一生懸命やるんですけど、うん、実はあのここだけの話なんですけど、当日実は仕事だったりしてい
ない。
そうなんです。去年ね、
裏方だけあって当日はいない。仕事してる。
もう出店者の皆さんすいません。
そうなんですよ。去年大変で、はい、その中心人物的な運営メンバーで当日入れるのが1人、はい、
1.5人。
そうか、私もここからしか行けなくて。
そうや、で藤井隆くんがひひ
そうです
ね、一人で、
はい、
ほぼ一人で、
はい、高専建設の総務さんなんですけど、私たちの仲間で、
はい
はい、一緒にやってるんですけど、あの高専建設さんはお休みだったんですけど、私たちは働いており、あのでもあの朝はいるんですよ、もちろん早朝から、うん、あのその軒にマークをしたりだとか、配り物の準備をしたりだとか、うん、テーブルオーダーしたりとかっていうことはするんですけど、その時間ですね、仕事がありっていうことで、実は私と彩花さんに至っては当日何が起こってるかをちゃんと把握してなく、お店を見たことがないっていう状態
もあったわけですよ。で打ち上げの世話だけしてる
とか。そうなんですよ。最初と最後だけで、よく頑張った、うむって言って、また来年もやろうって。
今年は楽しんで。
そうなんです、
はい、あのリスナーの皆さん、そもそも軒先一のイメージを今掴んでいただけたでしょうか。ちょっと難しかったかもしれないなと思うんですけども、もう一回、中井翔子さん、
はい、
1年目から2年目ご存知ですよね、
はい、
今年3年目ですよね、
はい、
あの絵柄としてどんなあの様子なんか、堀川からざっと河原町まで、
はい、
そうですね、五条通りの南北、
はい、
この辺がどんな様子だったか短く述べよう。
本当に、やっぱり軒をお借りするのってずっと連なってお借りできるわけではないんですけど、うん、ちょこちょこある、その急に現れたお店たちがちょこちょこあって、
うん、
であれ何これ何これって、こう歩きながらとか自転車乗りながら五条通りを通っていく人が、
うん、
気になるお店を覗いて、うん、たくさんの人が、うん、何これみたいな感じで
ちょこちょこっと買い物したり。
そうですね。
で僕は今現法政大学の教授かな、助教かな、あの杉崎さんっていう都市計画系の学者と知り合いまして、うん、杉崎さんが店出したんだよね、古本の、
はい、
こうやったかな、なんとか堂っていう、
大根堂、
大根堂かで自分の蔵書でいらないやつをこう道に並べて売ってはるわけ、ね、これおすすめよとかって言いながらそういう人がいたりで、まあ、杉崎さんの義理のお母さんがなんか手芸品を作ってそれも出はったりとか、うんうん、それから近所の飲み屋さんが、あの暑いからビールをこうつまみとか、うん、あの食べ物とか飲み物のお店も少し出てましたよね。
そうですね、
うんうん、
で本当にクリエイターズマーケットっていうんだから、プロじゃないけどなんかそういうものを自分でものづくりに関わってらっしゃるお店が70軒ぐらいずーっと並ぶ、
ね、しかも道じゃない、
うん
うん、道じゃなくて
軒先やから歩道を占拠してるわけじゃない。
そう、
ね、そう、ようそんなグレーゾーン思いつきましたねこれ警察に届けんでもええかもしれん。 で、多分あんまり文句言われなかったですよね。で、あの僕もその70件回ろうと思ったら2時間半ぐらいかかったと思うんですけど、初年度はあの興味があってその、ね、マップを作ってくださって、はい、こういうそのどこにどんな店がありますよっていう紹介のチラシみたいなのを、はいはい、初年度1500部すらあったんですかね。
そうですね、
だから最低1500人は来てるという、
はい、
そういうバクッとした捕まえ方だったんですけども、はい、2年目はそれが3000部すったから、はい、倍来てるはずやと、はい、いうバクッとした、
はい、まあ何しろ当日いないんでね、ええ、そう、あ、そうです、チラシを当日もう本当に前日ぐらいに完成するしたチラシだったので、それを3000人の方にその路上で受け取っていただいているので、はい
はい、そのやたらそのチラシをというかマップを持って歩いてる人が多かったんで、うんうん、僕の知り合いで京都市のね文化市民局の人とか、うん、都市計画局系の人とかがやっぱ注目して、はい、なんか変なこと起こってると人が行さん来てると集まるはずがないとこになんやこれって言ってちょっとネクタイ締めたような人がうろちょろうろちょろして視察してたっていうのが気がついてる。
今話聞いてて思ったんですけど、前日にできて配るってことかなりゲリラみたいな。
あ、マップですか。
マップに関してはちょっと前から配ってたら、はい、まあ、こういうイベントが行われてるんだな、行われてるんだなって分かるけど、はい、当日、はい、街歩いてる人に、はい、お願いします。
いや、あのね、うん、それだけでは多分無理でしょ
う。そうですね、
ま、マキさんってむちゃくちゃ発信力ある人じゃないですか。あ、はいはい、そのあリスナーの方にマキさん の, あの 本職のことを少し説明しなきゃいけませんけども、
ここ
で発表します。あの花子ってマガジンで、はいはいはい、あの最近僕の中野井町の縁側のハルハウスのお雑炊が載せていただいたんですけども、はい、ああいうそのそうだ京都へ行こうみたいな関係の出版物、
そうですね、
だとかいろんなことについての文章をお書きになるのが専門のお仕事の方、
はい、
で、烏丸大学っていうそういう NPO も、はい、引いてらっしゃるから周りにそうですね、軒先位置に関わるキーマンの人たちって当時30代の人が多かった。
そうですね、
でこの辺の人たちってフェイスブックだとかツイッターでむちゃくちゃ発信力持った人たちがどうも集まってたんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、ほとんどですね告知っていうのは SNS だけで、まあ、お金をかけられないっていうのも私たち予算って0円で、出店者の方から一応広報協力金ということで、うん、去年おととし1000円今年1500円いただいてるんですけど、はい、それで、チラシとマップを作る印刷費以上終わりなんですよ。でそれ以外に関してはもうほとんど SNS、まあ、Facebook、Twitterと、ホームページを作っていて、でそれだけで、今年も100件ぐらいのクリエイターさんからその出展応募があったりとか、で行くよ行くよって皆さんが言ってくださるっていう、本当に時間とお金をかけないかにかけないで
楽しむ だから僕その事実に気がついた時にこいつら何者や僕50代半ばじゃないですか。フェイスブックもこの息子に教えてもらってどうしたらいいかとかってやりだしてた時で、はい、この人たちこんなにお金かけないで1500人ぐらいの人たちが来ちゃうんだって、でも噂で漏れ聞くと初年度は7万円ぐらいしかお金かけなかったとか、ものすごい額の予算でしょ。
あ、その出展者から1000円いただく、1000円ずつ、
だから1000円いただいて70点やったら7万円じゃないですか。
あ、そうでしたね、はい、印刷費だけ
で行政の関係の方が、はい、これだけの動員を、はい、7万円ボランタリーに、はい、私らそのお金を取って軒先手作り市やってるんじゃないのよってさっきおっしゃってましたけど、五条に人が来て歩いてもらいたいから、うん、この町を好きになってもらってっていう思いでやってるからって やっちゃうと信じられないことが起こった ったっていう僕は記憶が3年前の。
そうですね、だからまあ、あの人を信じるというか、例えば西園さんもここにいますけど、うん、たまたまソルムの屋根裏の部屋に入居してたまたま、私たちがミーティングしているところに多分コーヒーでも飲みに来たんやと思うんですけど、
う
ん、ほんならなんか、マップ今年誰が作る、あ、ゾノさんお願いみたいな感じにな
ってて、ずるずると引っ張り込まれるというか、
でもどっぷり五条の草にハマってる自分にちょっと最近、
ね、今年めっちゃ一番楽しみですよね
今年ものすごい楽しみです、
はい、
初の
リスナーの皆さん、本当にね、あの五条界隈で不思議な現象が一昨年起きたんです。で、2年目は5月からちょっと外れたけど、さらにパワーアップをして3000人という人を集めてしまったり、それからそのどうですかね、低農薬野菜とか無農薬野菜とか、その農っていうか、うん、食べるものを作ってる人のお店も、あの軒先市に参加し始めたり、五条からちょっと外れたところで、あるいは、五条から、五条烏丸からだいぶ東の方の北行った児童公園なんかで、あの地域の方々、自治会の人たちがイベントを してらしたの去年覚えてますし、そこではジャグラーが出てるわ、なんか店を持たないこだわりのコーヒー屋さんがこのコーヒー飲んでくれとかってやってるわ、不思議な、あのなんか本当にその一日楽しかった、
ありがとうございますそれで、あのそんなイベントの終わりの時間ですね、5時ぐらいに、まあ、みんな片付けましょうとかゴミ拾いましょうって言ってたら、うん、あのそのね、絹川さんがマイカーを出してあの撤収作業を手伝ってくれてはる姿を私は見てもすごいありがとうございますと思って、手伝いたくなるでしょ、
そう
でしょ
でしょ、
いやだって
ね、
そうなんですよ、
あの一番初めにね、軒先市のことを知ったのはうちの総務係長の藤井隆、はい、これも30代後半ですけど、やっと今新婚旅行来てますけど彼があの上がってきて、自分僕の部屋に会社の備品貸し出したいんですけどいいですか、パイピース30違うわ、いくつかな、
あるだけですね、今ですね、厚生建設さんの
鍵室にあるやつ、はい、長机30台ぐらいと、はい、パイプ椅子50ぐらいかな、はい、もっとかな、それぐらいを出したいんですけど、はい、何すんの、いや地域の方とね、ちょっとって
ちょっと
で、まあ、休みの日やから別にええでと、どうぞって言ったら、終わった後そのご近所さんからごっつね、ありがとうって言われてしもて、でさっき言いました五条通りの反対側にお座布団を商ってらっしゃるおじゃみーのお座布団の高岡さんという株式会社の社長さんとね、あの知り合いになって、あんたとこの藤井さんとこにこの間お世話になりました、ありがとうございますって挨拶されてしまって、え、
はい、
すごい地域、それまで仕事場五条西の通りの事務所ビルにいた自分っていうのがあんまり五条界隈に興味がなかったんですけど、それがおかげでそのつながりを感じ出した、
そうですよね、あの北と南ってやっぱり途中で信号変わってぐらい変わってしまうぐらい広いんで、北と南の交流がまずないっていう風にお伺いしたんですけど、はい、あのその1回目の開催の時に、それぞれの社員があのこの作る、軒先に関わってる、その高岡さんと厚生建設さんの社長さん同士が初めましてってこうガシッと握手をされてるのを見てですね、ああこれ五条の軒先市やってよかったなと思って、
それで、ね、
また来年もやろうって思いました、
あの そういう嬉しいことがあったのと、
はいはい、
烏丸大学さん、牧さんが学長やってるところのクリーンアップ五条チームだっけ、何だっけ、クリーンキャンパスでしたっけ、
はい、クリキャンと呼んでますね、はい、
うちの会社も五条通りを月に1回土曜日、あの烏丸から堀川までお掃除してるチームがいるんです、朝ね、それにね、なんと社外の人が烏丸大学のクリーンキャンパスチーム、
はい、中井さんも一緒にしてもらってます、
参加してくれてるはるという信じられへんことが起こったんですよね、あ、なんかちょっと 五条通りってええやんみたいな。
そう、軒もね、今年30箇所も軒を、油の工事から富の工事ぐらいまでで、本当に私たち軒をハンティングして軒くどきって呼んでるんですけど、中井さんが中心になって
軒くどき、
軒くどき専門用語です。
我々の専門用語、
軒先一位の専門用語が、
そうなんです、
軒くどき
、はい、そうです。昼休みの時間を縫ってですね、お電話したり、はい、直接お伺いしたりで、アポ取ってお伺いしたりとか、はい、1時間の間にどんだけ行けるかと、
はい、
そういうことを今年やっております、はい。
うちの藤井君も普段以上に仕事してると違いますかね
本当に
どんだけ頑張らはんねんっていうぐらい、すごいその集中力というかナンバーワーが、ね、それでその会費1000円の出店料のみほとんど、すごいプロジェクトが起こります。さて、今年は今年の第3回企画についてご説明をお願いします。
についての説明、
はい、今年は何が起こりますか
今年はそうですね、5月5日の火曜の祝日、子供の日なんですけど、五条通りで、
今年も70店舗、
今年は85、
あ、増えてる増えてる、
いきます、
はい、
店舗を参加してくださって、街歩きのための小さな仕掛け装置として、
うん、
五条の軒先市、今年も
街歩きのための小さな仕掛け装置、
はい、
牧さんがまた旗立てて歩くはずですか。
それはあれ、ね、あれないんですよ。私今年はちょっとちゃんと一軒一軒お店を 見れたらいいなっていう、参加できればいい、ちょっと仕事が入りそうで今ドキドキしてるんですけど、
はい、またあの中央事務局みたいな、あの本部みたいなのもあるわけです
ね。はい、本部は今年はですね、
はい、朝日新聞様にご提供いただきました軒先で、
はい、
はい、
お、そこへ、そこに行くとチラシとかデータが積んでるあるわけですね。
はい、はい、そうですね。
去年はスタンプラリーやったかな。
はい、やりました、ね。
今年もある。
今年はない。
なし。
なしです。
はい、今のとこ。
はい。
今年の五条軒先市の特徴は？
特徴は、西野さんが頑張ってマップを作りまして。
マップが可愛い。
そうですね、
はい。
マップに関して言うと、ちょっと今までなかった、試みとして、
うん、
五条通りだけではなく、さまざまな近くの近隣のお店、うん、施設にご協力いただいて、
あ、そうだね、
ちょっと
面白い、入って、
そうです、
あのお茶が美味しいとか、
はい、
猫好きが集まりそうとか、あ、サラダさんはしまったや、ケーキがどこが美味しいとかっていうのが書いてあるわけですよね、
うん、そうですね、ちょっとその近所のその地域の紹介にもなるようなマップになる目指して。
さて、そろそろ締めの時間があと40秒ぐらいですが、
はい、
どうでしょう。
はい、じゃあ今年の軒先市、はい、5月5日は五条の日と覚えてください。
はい、5月5日、はい、
で、五条通りの西が堀川から、東は富の小路あたりまでの南北で、クリエイターズマーケットを開催しています。
何時頃から。
はい、時間は10時から夕方の5時まで、なんとなく五条に来てもらったら、はい、分かるようになってます。
十分楽しんでいただけると思います、
はい、
うちの総務の藤井係長も走り回ってると思います。それでは皆さん、5月5日は五条軒先市へぜひぜひお運びください。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。牧さん、中井さん、ゾノさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来てくださいね。